皆さんこんにちは。ラブライフカウンセラーで株式会社アワイの代表のトゥルモチです。このラジオでは不正生活をどう楽しく過ごしていくのか、そんなテーマでお届けします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もちょっと更新が遅くなってしまったんですけど、まあそんな日も続くよねということで、今日はなかなか今ね、展示会前に終わらせたタイというか終わらせないといけない仕事がたくさんあるので、まあ、短めでお話ししようと思います。で、聖華学会の学術発表のこう一つ感想を今日は話したいなと思ってるんですけど、一つのテーマとして増加議論、通俗増加議論におけるマスターベーションに対する外役の強調について、括弧ブックオブネイチャーとの比較による、で、きらめきテラスヘルスケアホスピタル泌尿器科の内田先生が今回お話しされていました。増加議論、私もあんまり詳しくないんですけど、千葉茂という方が幻の生化学者が書いた本として言われてるんですが、これちょっと増加議論についての説明が書かれてる文章をちょっと一部引用しようかなと思ってるんですが、知られざるベストセラー増加議論をご存知ですかということで、社会学者の赤川学先生が書かれたちょっと文章が公開ネットで上でね、ひらけごまというサイトで公開されているので、ちょっと取り上げようかなと思ってるんですが、その言葉をそのまま引用すると、大変重いバトンを渡されて恐縮している。私自身は社会学者としてトレーニングを受け、現在でも社会調査実習や演習では社会調査の方法論について講義している。それはそれで楽しいのだが、個人的には十数年前に博士論文セクシュアリティの歴史社会学で手掛けたような、日本におけるセクシュアリティの歴史研究に邁進している時が最も心安らぐ。昨今の大学事情ではなかなかその種の趣味的研究に没頭することは難しい。しかしここ半年間ほど幕末から明治の激動期を生き、日本のセクシュアリティ言説に大きな影響を与えた一人の男、増加議論の翻訳者千葉茂について調べる時間を持てた。新たな発見もあった。今回はその途中経過を報告させていただきたい。増加議論は明治期に一世を風靡した聖化学書で、日本のセクシュアリティの歴史を語る上では欠かすことのできないテクスト群である。増加は増加の妙法、増加の神など、動物種や自然を意味する言葉で生殖期、性器のことを当時増加期と呼んだ。増加期について論じた書物は明治期には大量に刊行され、類本、異本、二番煎じを含めれば優に100種類以上の増加期論が存在している。解体新書の生殖期版と言ってよいかもしれない。その中でも明治8年11月に版権免許を獲得し、表紙に米国全アトンセン千葉茂学術とある増加議論はその講師となるテクストである。増加議論は明治期の風俗史家や性教育の歴史に興味を持つ人にはそれなりに知られていた。例えば記念碑的名著オナニーと日本人、1976年の著者木本至氏は、健康法の一部としか扱われなかった人間の性はようやく明治8年に増加議論が刊行されるに及び、初めてプロパーな専門書を持つことができた。増加議論こそは近代の言葉と論理で性を解き明かしたモニュメンタリーな書物としてぜひとも記録されねばならないと最大限の賛辞を送っている、というふうにですね、結構その当時は画期的な本として増加議論というものが あるんですが、まあ、その本にはもともとブックオブネイチャーっていう原本には原文には書いていない、まあ、言葉が勝手にティマシゲル本人がの見解というか、まあ、考えっていうのを反映したなんか訳というのが加えられているというふうに言われてました。例えば、まあ、原文にはこう全然書いてない実に人間の恐るべき災いは朱印の右に出るものなかるべしという、まあ、一文が添えられているとか、まあ、マスターベーションに対する個人のその嫌悪感を表した表現が各所に、まあ、見られるっていう風な発表ですごい面白かったです。まあ、なんかこう 今のこう翻訳、まあ、海外から日本語に翻訳した著書っていうのは翻訳した方、書かれた方の個人の表現っていうのはなんかどれほど入れられるんだろうっていうのをちょっと思いました。多分普段本を書いてる方は、まあ、ご存知なのかなと思うんですけど、なんかもしよかったら教えていただけたら嬉しいです。で、昨日ですね、レズビアン風俗の、まあ、ティアラさんとのこうコラボ企画でとある撮影に行ってきました。またそれが1ヶ月後ぐらいに多分公開になるので、その時また告知させていただこうかなと思うんですが、まあ、ティアラさんといえば、まあ、寂しすぎてレズ風俗に行きましたレポっていう永田カビさんの有名な本があるんですが、まあ、それで一気に知名度が上がったお店になります。で、私も大学時代に、まあ、友人から教えて貸してもらって、まあ、やっぱこう改めて風俗業って面白いなっていう風に興味を持ったので、まあ、今こうやっていろいろ一緒にお仕事させていただいているのはありがたいなという風に思います。で、まあ、それに続いて、まあ、フィンドムナイトっていうイベントが10月14日にあります。で、まあ、そこにはまあ、それの企画がまたティアラさんと、まあ、指用のゴムを作られてるフィンドムさんの主催のイベントなんですが、まあ、そちらに呼んでいただきすごくありがたいなと思っていますし、私自身も楽しみにしてます。で、大阪でのこうイベントなんですが、まあ、リアルでお会いできたら嬉しいなと思うので、ぜひこちらのイベントもチェックしていただけたら嬉しいです。では、ここまで聞いていただきありがとうございました。また明日。